輝く色の力。
こんにちは、声ラボの岡田です。この番組では日常でもっと色を楽しめるコツと色の力で人生を輝かせる秘訣をお伝えいたします。吉田さん、佐藤さん、なめきさん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
虹の色って、はい、国によって実は色の数が違うというふうにお聞きしたんですけど、はい、そうなんですかね。
そうなんですよ、うん、それもすごくびっくりなんですけれども、日本ではもちろん皆さん何色かご存知ですよね、
うんうんうん、7色って言われますよね、
はいはい、7色では言えますかって言われたときに、はい、どうですか、言えます、
出てくるかな。
一番外側の色って何でしょうか。
外側が赤ですか？
あ、素晴らしい。
それ赤、オレンジ？
はい。
黄色？
はい、黄色です。
緑？
緑ですね、はい。
青がなんか二つぐらい
ある。そうですね、青。
青。
はい。
あと、紫？
はい。で、今6色なんですね。ということは、
うん、何が抜けてたかな？
すごい岡田さん、正解です。青が2色とおっしゃってたんですけども、うん、本当にその通りで、日本では青の次に、藍色。藍
色も入るんですね。
はい。入るんですね。だから、7色ということ、はい、ことなんですけども。
なめきさんなんか、先ほどハワイ、前回、ハワイ好きだって言って。
ハワイ好きなんですけど。
アメリカとかとは違うんですかね。
そうなんです。はい、ハワイは虹の州と言われていて、ドライバーライセンスとか、はい、車のナンバープレートも虹の絵が。
あ、そうなんです
か。ありました。かわいいの。
そうなんですよ。すごい、そういうのもあって虹大好きなんですけど、うん、アメリカは7色ではないんですよ。
へぇ、そうなんですね。
何色なんですか？
6 色なんです。
あ、そうなんですね。何が違うんですかね。
藍色が。
やっぱり、そうなんですね。そこがないんですね。
面白いですよね。
面白いですね。やっぱり、国によってちょっと感じ方が違うんですね。
はい。見え方が違うのと、うん、あとその色を表現する言葉があるかどうかなんですよ。ですから、ね、日本は藍色ってすごく日本の藍染めっていうのに始まる、日本を象徴するような色なので、うん、7色。
そうなんですね。ね、各国違うのも面白いですね。
はい。素敵ですよね。
はい。はい、では、今回のテーマに移りたいと思いますが、今回のテーマは何でしょうか？
今回のテーマは、前回に引き続きパーソナルカラーについてのご質問に対する Q&A。
はい。
そして、なめきみほさんのインタビューの続きをお知らせしたいと思います。
はい。はい、では、まず、パーソナルカラーについての Q&A 続きなんですけど、
はい。
こんな質問もあります。似合う色に髪を染めたいのですが、はい、どんな色に染めるといいでしょうかっていうご質問もあるみたいなんですけど、はい、これはどうなんでしょうか。
このご質問皆さんもすごくいっぱい受けると思うんですけど、うん、
多いです
どのようにお伝えしてますか、恵子さん。
私はそのパーソナルカラーというところのご自分持ってるパーソナルカラーとの調和の色っていうことでお話してるんですね、
はい、
うん、そうですね、私もやはりみんながみんな黒髪が似合うわけではないので、うんうん、例えばスプリングの方がやっぱりあまり黒い色に染めてしまうとすごい暗くなってしまったり、うん、はい、スプリングの方は逆にもう少し明るめの方がいいですよとか言った、うん、パーソナルカラーに合わせたお色をご提案してます。
はい、という感じで、イエローベース、ブルーベースって、うん、前々回ぐらいにやられたと思うんですけども、はい、それに合わせて、ご提案していく。
あ、そうなんですね。
はい。
やっぱり髪の色はお顔に近い分、やっぱり重要な要素になるんですかね。
はい、そうですね。髪の色が全く似合ってない時というのは、うん、すごく違和感があるので、うん、好印象を与えにくいんです。
ああ、そうなんですね。
なので、例えばイエローベースの方、先ほどなめきさんがおっしゃってたように、うん、スプリングの方だったら少し明るめの色、
うん、
明るめと言っても赤みのブラウンというよりは、はい、ゴールデンブラウンとか黄みのブラウンですね、
はい、
で金髪が一番似合うのがスプリングの方になります、でオータムの方だと少し焦げ茶色、わ、
うん、
かりやすいですね、
うん、
あとブルーベースの方だとサマーの方だと少しピンクみのブラウン、
うん、
ココアブラウン、
うん、そうそうそう、
おすすめですよね、
ね、そうそう、はい、 あと、ウィンターの方は、もう本当にね、真っ黒な黒髪が似合うのが一番。
そうなんですね。はい、やっぱり、そのご自身のカラーのベースによって、いろいろあるということですね。はい。はい。参考にしていただければと思います。
はい。
で、もう一つ質問いきたいと思います。
はい。
黒は痩せて見えるし、無難なので、どうしても黒ばっかりになってしまうというご質問なんですが、はい、黒をやっぱり選びやすいんですかね。
日本の方は、黒を着てると、うんもう、間違いないと思って
た。無難な感じですかね。
タンス開けたら全部黒とか。
そうそう。一時期カラス族って流行ってましたね。それ、昔、すいません。だいぶ、その延長だと思うんですけども、おしゃれ、黒だとモードおしゃれというのが、もう植え付けられてるっていう部分ももちろんありますし、そこでなんか黒ばっかりになってしまうっていう方が非常に多いんですね。でそういう方に対しては、タンスを開けたら全部黒の人に対しては、どういうふうに取り入れたらいいですかっていうこと、うん、で黒全部捨てなきゃいけないですかって言われるんだけど、うん、そうではなくって、
はい
その黒にお似合いの色を足していきましょうという。
ああ、そうなんですね。はい、
例えば、明るいスプリングの色がお似合いだったと。うん、そしたら、スプリング あのピンクを着たいわって言った時に、そういうコーラルピンクみたいな柔らかい、こう、ちょっと、オレンジ味のあるピンクを黒に差し込むだけでも、すごくこう華やかにパッとなるんですね。
じゃあそういったような工夫をすることによって、まあ今までの洋服も活用しながら、
はい。
色も取り入れられていくっていうことなんですね。
はい。
はい。
小物でもいいんですよね。小物で顔前にちょっとバッグを色物にするとか、
ね。ああ、なるほど。
いいですね。変わりますよね。
あの黒をどうしても手放せないって、いうんであれば小物でこう差し込んでいってあげて、バッグ、赤いバッグをしたり。
あとストールとかも、ね、春はストールもいいですよね。
一番ちょうど。わかりやすいですよ ね、首周りに。
ね、いいですね。はい。
はい。ぜひそういった工夫をしていただければと思います。はい。それでは続いては、インタビューのコーナーなんですが、また、先週に引き続いて、なめきさんにちょっとお話を伺いたいと思いますが、今後どういった活動をされていくのか、まあ、そのあたりからちょっとお話しいただけるでしょうか。
は
い、
色はもちろんなんですけれども、はい、今後は、香りとか食などの、五感を磨くっていうことがすごい大事だなって最近思っていて、五感を磨いて、より豊かな人生となるように、ライフスタイル全般のお手伝いも力を入れていきたいなと思っています。
あ、はい。はい、やっぱり色とか、そういった、匂いとか、なんかそういったもの、いろいろ、やっぱりライフスタイルに大きく関わってくるんですかね。
すごくやはり五感を研ぎ澄ますことは、すごく大事だなっていうふうに最近強く感じているので。
あ、そうなんですね。
はい、そのあたりと、あともちろんその協会に属することで、一個人では難しい、そういう自治体とか、企業様、
はい
などともどんどん絡んでいきたいと思っていますし、物販とか、海外進出なんかもできたらいいなと。
そうなんですね。
ちょっとワクワク。
なめきさんも、ベトナム出張もね、
そうなんです。ちょうど来月なんですけれども、はいはい、ベトナムでカラー診断をやらせていただくことになりまして。
すごいですね。
はい、これからどんどん、皆さんで海外に進出したい
なと。ハワイがいいかな。
ハワイがいい
かな。
はい。
なんかそれぞれ皆さんやっぱり、強みも違って、
はい。
いろんな分野で活躍されてる方多いですね。
そうですね。イメージコンサルタントと言っても、なめきさんのように、海外経験が多い、ハワイに特化した、というか、方も多いですし、ケイコさんなんかは本当にファッション業界のもう重鎮なので、そういった強みが全然違いますね。
そうですね。はい。だからいろいろな相談が、できるっていうことですね。
はい。
はい。じゃあ最後に、リスナーの方へ、ちょっと一言メッセージもお願いいたします。
はい。はい、私自身、色を学んで、本当に人生が好転して、彩り豊かになりました。なので、本当にリスナーの皆さんにも、色を味方に彩り豊かで、幸せな毎日を過ごしていただきたいなと、本当に思ってます。で、今、色学んでみたいなって思っている方は、本当に私もともと、前回のインタビューでもお話しさせていただいたんですけれども、色に興味なかった私でも、このようになれたので、悩んで苦しんだ私だからこそできるサポートもあると思うので、
はい、
共に色の世界をご一緒できたらなと思っています。
はい、
また実際にそのカラー診断に興味ある方は、ちょうど私今現在カプワのコレド日本橋で、 カラー診断もやってますので、そうなんですね、ご興味あれば、はい、ぜひお気軽にお問い合わせいただきたいなと思っています。わかりました。
それも、何かホームページとかありますかね。
はい、はい、ホームページの方に記載されてますので。
そこの URL をここの、説明文にも記載しておきますので、はい、ぜひチェックして参加していただければと思います。
はい。
はい。ナメキさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは、今回のトレンドカラーについてよろしくお願いいたします。
はい。皆さん、前回、確か私、うん、黄色が先週のトレンドカラーだ、
ラッキーカラー
っていう話をしたんですが、つ、はい、けられてどうでした、
ね、どうですかね、
どうでしたか。
やっぱり、印象がなんかちょっと違ったのかな。なかなか私もあんまり黄色つけることなかったので、そうですね。明るい感じで印象を持っていただいたかなと思いますね。
そうですよね。なんかワクワクしますよね。
はい、そうですね。
はい。
で、実はですね、皆さん、この黄色って今年の春になるとすっごくお店に出てくるんですよ。
うん、そうなんですか。
はい。はい、
嬉しいですね。
そう、なんかね、ワクワクね、ワクワクですよね。
はい。
で、今までって黄色って、なんか黒と合わせたり、
はい、
ちょっと強いイメージだったんですが、うんうん、今年のトレンドとしての着こなしとしては、黄色と白とか、オフ白。オフホワイト、あと、ベージュっていうところで、本当に自然界の色、
うん、
お花の色もそうですよね。お花畑みたいにいるような、柔らかい黄色との合わせっていうのが、今年のトレンドとして出てますので、ぜひ、チェックしてみていただけたらいいなと思います。
質問です、はい。黄色はどういうトーンの黄色がトレンドですか？
はい。今年の黄色っていうのは、とっても元気な色、明るい色なんですね。はい。それこそ、ひまわりみたいな明るい色から、シトラスレモンみたいな明るい色。なので、ぜひお顔周りに、その、パーソナルカラーに合った方の黄色の、得意な色の黄色。で、ぜひ、トップスを持ってきていただくと、お顔がほんでパッと、お花を、なんか、お花畑になんかいらっしゃるようなイメージになると思います。
じゃあ、スプリングのサンフラワーイエローみたいなのとか、はい、とサマーのシトラスイエロー。
はい、そうです。そういったもう、はい、明度もサイドも高いものが多いですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。実は LINE 公式アカウントもやられているんですよね。
はい。
で、LINE 公式アカウントに登録いただけると、2020年のラッキーカラーの特典をいただけるということなんですが、
はい、はいはい、そうなんです。2020年のラッキーカラーということで載せさせていただいたんですけども、
はい、
LINE アカウントに登録するとそれがちょっと見られるよっていうので、やはり皆さんラッキーカラーっていうのもすごく大事だと思うので、
うん、ぜひ
ご覧になってください。
こちらもチェックしてぜひ LINE 公式アカウントにも登録いただければと思います。はい、はい、吉田さん、佐藤さん、並木さん、今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
カラフルライフを始めましょう。